掛け笑いラジオ。
かけらじんの皆さんこんばんは。2013年9月15日、かけらじと秋の夜長を楽しもう。第150回生配信の時間です。お届けしますのは私、グリーンティット。
うままと。
はい。
オネストです。噛みましたね、はい、今ね。
噛みました。これね、慣れないことを言うと噛むというね。まあいいですよ。今回は別にふざけてる。ふざけてるわけじゃないんで。
すらすら言ってるけど、僕、もう完全に驚いてますけどね。
あ、何がですか？噛んだことに対して。
いや、全体だよ。
二つびっくりしてますか？
ああ。そうですか。いや、別にね、別に今回のふざけてるわけじゃなくて、真面目にやって噛んだのは別にいいかなって思ってるんで、ね。
ああ。
うん、それ別にネタで笑わそうみたいな、そういうあれはないから、いいかな。うん、もう進めちゃえばいいかな。
ってことだね。
そうそうそうそう。うん。最初にちょっと川柳っぽいのを入れたのは、これ9月テーマがあるんで、ちょっと9月テーマを織り込んでいこうかな、みたいな。
え、川柳っぽいのあった今。
かけらじと秋の夜長を楽しもうって言いましたよね。
ああ。
これかけらじ、
全然気づかなかった。
かけらじ公式ツイッターで、あれですよ。一回ツイートしたやつをそのまま取り上げ
た。あ、そう、やってたね。はい、で、結構ちょこちょこその後も。
はい。
かけらじ川柳。
そう、ちょいちょい言ってたけどね。う
ん、タイムラインさんとかは結構ね、ちょ、時々つぶやいていただいてますけども。
はい。
はい。あれ、ホネストさんはつぶやかないのかなって。
そうですね。僕なんか結構頑張ってね。
そう。
結構いい感じの出したのにね。
うん、いや見てないわ。ごめん。
見てない。確認してないんすか。
ごめん。
ね。
そうか。じゃあ後でちょっと書いとこうかな。
はい。まあそんな感じで9月テーマ、先の話になりましたけれども、かけらじ川柳ということでね。うん、いろんな方が時々つぶやいてくださってる。
そうですね。これ一番、はい、今までで、届けやすい。
はい。
テーマになってると思うんですよ。うん、
そうですね。
どんどんエントリーしていただきたいと。
はい。もう気軽に呟いていただきたいと。まあ一つ ね、ご紹介させていただきたいですけども。まあナンペさんがですね、一つ、まあいくつかやっていただいてるんですけど、まあそのうちの一つ。番組に一人ごとで参加するという、まあこれは私、聞き方としてこういう聞き方をしているよというのを。
いいですね。
やっていただいてるんですけ
ど。まあと僕のやつで言ったらね。
はい。
かけらじは得意なんです、グリーンティー。
これ、どういう
グレッティっていう CM。グレッティっていう CM。
あれね。
見事にパクった作品。
ああ。意味がよくわからなかった。
そう、意味がね、わかんなか
った。いや、音読して初めて、込み上げてくるんですよ。
あるね。
グレッティだね、これね。
ある、確かにあるわ。
ボトルコーヒーの方だねっていう。
そっちね。
あるわ。
まあ、名前関係で言うとですね、はるさんも、つぶやいていただいておりまして、まあ、これ、まあ、そのままなんですけど、かけらじのうまうまホネストグリーンティーっていうのがね、あります、ね。
いや、こういうのいいですね。
はい、これ。なんかもう響きだけで乗り切ったみたいなね、ところがありますけれども。
まあ、季語不要ですからね、まあ。
そうです。
はい、かけらじってことが分かればいいっていう川柳だったんで。うん、
まあね。
そもそも、何二人とも、どうやって会議をやってんの普通に会議してるだけこれ。
普通にやってるだけですよ、
これ。あ、そう。
それ僕が前に質問した。
前に質問して、この人が華麗に返してたことを、またなんで同じこと
言って普通に返してるだけでしょって言ったんだけど。
僕それ、ホネストの、ホネストに聞いて、あ、そっか、ホネスト、先駆けてんなと思って。
で、できること分かってたんだけど。これ意外とめんどくせえなと思って。
めんどくさいですね。
めんどくさいな。
全角スペース。
うん。
開けなきゃいけない。
うん。まあ誰か、だから誰かのテンプレをそのままパクってそこにコピーしてきゃいいだけの話なんで。それは。
コピーするとでもさ、開業が、持ってこないんだよね、こいつね。
あ、そうなんだっけ？
そうなんです。
まあ、それはもう自分でやるしかないですね、そしたらね。
そうですね。だいぶ長引いちゃってますけど。
はい。まあ、そんな感じで、はい、オープニング入ってきましたけれども。
そうですね。
お便りをね、来ておりますので、そちらの方の紹介に入りたいと思いますが、はいはい、まあ、本日は3通ですね、来ています。
はい。
じゃあ、1通目からいきますね。1通目、ケリーさんです。東京都哺乳類というタイトルですね。なんか、どっかの博物館のね、展示タイトルみたいな感じになってますけど。
ありがとうございます。
シンプルかつ、ベターなタイトル、
はい、読んでいきますね、はい、皆さんこんにちは。 小物町の民家の少ないエリアで犬に襲われたケリーですということでいただいております。
大丈夫ですかね。
まあ、野犬が多いですから
。野犬はね、確かにいそうですね、ああいうところね。
はい、は
い、いそうね。
僕が歩いていたら草むらから犬が出てきて近づいてきました。野犬ではなく飼い犬のようです。迷子の犬なんでしょうと。はい、人懐っこく賢そうな犬でじゃれついてきましたが、僕はとても犬が苦手でして、犬は悪気はないでしょうが、とても怖かったんです。偶然通りかかった訪問先の人に助けられました。夏の終わりの思い出になりました。うん、まあ、犬にね、本気で追いかけられるという体験あんまり僕ないんですけども。
あ、本当、僕ありますよ、
あります。
小学校の時だったら怖いですよね。うん、
まあ、犬でかいですからね、うん、結構ね。
でかい、でかかったからね。
なるほど。まあ、大人になってからはあんまないなっていうね、感じはあるんですけど。
これが本当に小型犬だったら、ちょっとケリーさん何してるのっていう、いうツッコミ入れたくなりますけど。
まあ、
まあ、大型犬とかだったら大人でもガチで怖いですからね。
そうですね。
病気も持ってるっていう、噛まれたら終わりだっていう。まあ、難しいですよ。
昔、狂犬病とかなんかいろいろありましたけどね。
そうそうそう。
最近
のありますし。
どうなんでしょうかっていう感じ。まあ、続き読んでいきましょう。さて、オリンピックの東京開催決定しましたね、と。東京開催決定は3回目です。東京開催は2回目です。楽しみのようなあまり興味が湧かないようないい加減な気分の僕です。そういえば愛知万博開催決定の時も同じような気分だったなと思い出しました。これどういうことですかね、うん、開催決定が3回目ってのはどういうことなんですかね。これはちょっとよくわかんないですけど。
なんか幻の1回があったんですかね。うん、
あったんです
かね。そう言われれば。
うん。なんか前回の、ね、60何年の東京オリンピックは一応招致としては2回目だったっていうね、話は聞いたことありますけどね。その前の年に、前の回に招致しようとしたけど、それは失敗して、
うん、
っていう話は聞いたことありますけど。
いや、でも前回配信分だったのにもかかわらず、うん、未だになおすごい、ニュースになってますよね、これ。
滝川クリス
ティン。全然言えてない。
何回かも。
違う、滝川か滝沢だったかどっちかちょっと忘れそうになった。
あ、
よく出てますよね。おもてなし、みたいな。
そうそうそうそう。ね、あれ、結構、一人歩きしてるよね。
あれ、一人
歩きしてる。一人歩きしてる。
うん。あそこだけピックアップされてる感じもあるんですけど。どうなんですかね。
まあ、おもてなし。いい言葉、
ね。まあ、流行語、ほぼ、3位以内には入るでしょっていう。
ね。まあ、今でしょっていうのもね、そろそろ忘れ去られていきたい。
忘れ去られ
てね。はい。まあ、続き。
まあ、倍返し。
ああ、倍返しも来そうですね。
まあ、倍返し
は来るでしょ
う、ね。まあ、来るような気がしますけどね。まあ、次のね、うん、次のクールでどういうものが出てくるかっていうことですね。
で、次、またリーガルハイあるんでしょ。またリーガルハイも来るでしょう、こりゃ。
なんか、それナチュラルに使ってるけど、それ何？
そう、何？
あ、リーガルハイ知らない。
知らないですね。すげえナチュラルにこう、全部知ってるでしょ。カマンベールチーズ知ってるでしょみたいな、そういう。
そうね、そう、カタカナ語をこう、スライド言ってくるタイプね。そうそうそう、
ワインの席であって、カマンベール頼まないのみたいな、そういうのに。確実に。俺知らないです、それ、みたいな。
あ、そうですか。酒井さんがね、主演のガッキーと、酒井さんが、1年か2年ぐらい前にやった、
レンドラー。何系の話なんですか。
そう
な
の、
法律です。弁護士。
法律ね。あ、リーガルですからね。
ええ、リーガルですから。
で、何がハイなのかっていう問題はありますけれども。
まあ、それは番組見ていただけるね。
まあね、おそらく、私見てないですね。それ、一回目見てないんで。
あ、
一回目見てなくてもね、でも多分二回目楽しめると思いますよ。毎回毎回続いてる話でもないので。
毎回毎回司法試験受けるだけの話でしょ、多分。
そんなんじゃないです。
また落ちたみたいな。
伸びたくんですね、それの。
はい。まあ、ちょっとそこら辺もね、流行語に関してもちょっと楽しみにしていきたいなと思いますけども。続きです。マイクロキメリズムの話題も興味深かったですと。僕の体にも、親兄弟の細胞が入っているのかもしれないですねと。不思議な感じだし、面白いなと思いました。このマイクロキメリズムは人間に限らず哺乳類はみんな同じことが起こっているということなのでしょうか、ですねと。有袋類と違って、これなんだ、これなんて言うんだっけ、これ。
どこですか、
有袋類ですね。有袋
類。有袋類ね。袋があるんですね。ああ、
有袋類は妊娠期間が短く未熟児の状態で出産しますが、妊娠期間の長い短いによって、違いが出てくるのでしょうか。また、僕の体の一部から親兄弟のクローンを生み出すことも理論的には可能になるのでしょうか。 聞きながら、いろいろ興味が湧いてきましたよ。ではまたメールしますね。iPad から送信ということでいただいておりますが、まあ、マイクロキメリズムに関してはですね、まあ、いろいろですね、お便りいただいてますけれども、まあ、確かに興味深いというね、話だとは思いますね。ただ、あんまり詳しく分かってないことも多いのでね、これからの研究が待たれると。
そうです
ね。いうことですね。
まあ、想像でこうやって膨らますっていうのもすごい興味深いですよね。うん、クローンを生み出すっていうね。
そうですね。まあ、できそうな気がしますけどね。これ、あの、細胞の一部が入ってるということなんで。
まあなんか映画ス
タ細胞がどこにあるかだよね。
まあ見つけ出せるっていうことなんで。
そうそうそう。
見つけ出せてるってことは、それだけを抽出することも後からできそうですね。
まあね。
はい、遺伝子をこう持ち運ぶことができるっていうことですから。
はい。
なんかその兄弟ってだけでめちゃくちゃ恨まれるとか、そういうことも出てくるんじゃないかっていう気がしますけどね。
そうですね。
ちょっとキム・ジョン・イル的なね。
まあ、遺伝子レベルでね、そういった情報がやり取りされるようになると、結構また違った問題が出てきそうなね、感じは。
すべてを子に託して親が死ぬみたいな、そういう映画が出てきそうですよね。
なかなかね、小難しい映画が多くなりますね。
いや、それ、そのまんまやないか。
そういう映画でしょ？
え、どうせそれトム・ハンクスかなんかでしょ出てくるの。
そうそうそうそう。
トム・ハンクスから、
うん、地球の終わりが近づき。
うん、まあ、やっと、
彼の中に宿った。
やっと言葉がそれでね、あの、表に出てくるという感じはありますね。そう。映画のタイトルとかになってくると。
マイクロキメリズム。
さあ、次行きましょうか。
そんな扱いでいいのか。
言い方だけ。
二通目。猫、はい、じゃさんですね。秋探しというタイトルです。かけらじの皆さん、こんにちは、猫じゃです。第149回の配信、拝聴いたしました。はい、オリンピックは東京に決定いたしましたね。絶対来ないだろうと思っていたのでびっくりしましたが、来るからにはぜひとも楽しみたいですと。キメキメのお話、大変興味深いですね。これキメリズムの話ですかね。
そうですね。
はい。子供たちの細胞が体内にあると思うと感慨深いです。でも生物は常に異物を取り入れて生きているから、自分じゃないかというのはどこが境目なんでしょうかと。生物と無生物の間のように面白い問題です。うん。免疫といえば予防接種。子宮頸がんのワクチンはどうなのかにゃーと言っているうちにとんでもないことになってしまいました。子供の集団接種も昔より減りました。お役所のおすすめには気をつけないと。うん。ところでかけらじグッズはお決まりですか？私はかけらじスポーツタオルに一票入れますと。フェイスタオルより細長いのでかけら人が縦に並ぶと面白いと思います。それにスポーツタオルだと首にかけて歩き回るので、なーにそれ。あ、これかけら人よ知らないの？これがかけらじすごいじゃないの、さすが猫じゃん。それ方でも、にゃははとなりますと。うん。
ね、なるんだ。
はい。
まあ、もしくは矢沢永吉ですかっていう。
そう。
話。
スポーツタワー、
ね。今度東京ドームなんですね、とか言って。
投げるやつね。
黒とだからな。なんか。
あ、いや、でも、エイちゃんみたいに書かれて
る。エイちゃんか、あれだよね。阪神タイガースか
ね。
あ、
阪神ね。
なるほど。
まあ、どっかの球団も大体スポーツタオルを用いた応援してそうですけどね。うん、
まあ、スポーツタオルはね、あの、実用性では抜群にありますから。
抜群ですね。
うん、それは確かに使えて生きていけるなというふうにね、思いますけども。はい。それでは次の配信も楽しみにしています。ごきげんよう。秋探し、ホネストさんが緑茶飲む。おう、こういう、あの、かけらじ川柳を最後につけていただいてますね。
最後に、はい、はい。ありがとうございます。
もう一つありますので。ホネストさん。苦い緑茶をうまく入れと。なるほど。うまうまとうまというのも入れてるという。
全員入ってる。
全員入って
る。全員入ってる。
ああ、いいですね、これ。
いいですね。いいですね。これ、なんか、いいですねって言ってるんですけど、なんか、点数的なのをつけていった方がいいのかな。ホネスト点何点みたいなね。
ああ、なるほど、ね。
よくあるじゃん。社会人川柳とかでさ、うん、あの、3つくらい選ばれたりしてるからさ。
あれ、多いお茶の裏に書いてある
でしょ。あ、そうそうそう。
最後に3つくらいに絞って、
うん。
ホネスト賞、グリーンティー賞、うまま賞。
あ、じゃあ、3人で1人ずつ決めるっていう。
あ、そうですか。そうしましょうか。ホネスト賞、グリーンティー賞、うまま賞。はい。
いいですね。
じゃあ、そうしましょう。うん、はい。
そうすることで、でも逆に言うと、この3人一緒に入れるっていう、このトリニティ的なあの川柳、あんまりこう評価されないっていう可能性が高い。
まあ、いや、それは、あるかもないかもちょっとわかんないですね。その出来
を見る、なんかこう。
いや、でもさ、
IOC、オリンピック業界みたいな。ダメだよ、こう。
いや、あの、グリーンティーもウママもホネストも、同じものを取り上げる可能性もあるからね。そうなると。
ああ、もう万人一致でも、あ、これはすごいねって、
そうそうそう、
出てくる。
三人ともそこに集中する可能性もあるわけですから。
そうですね。まあ、あとこれあの、なんちゅう、単価とか川柳的なものっていうのは、返すこともできますから、それを使って。誰かが歌った歌に対して私はこう思うというふうに。
変化みたいな。
変化。そうですね。変化、そういう文化もね、ツイッターも使いますから。
そうですね。ハッシュタグを通して、はい、あの、アンサー川柳みたいな形で。はいはいはい。
広げていただいて、これはあの、はい、9月テーマに限らず、こう、日常的にやっていけるといいですね、こういうのね。
続くといいですね、はい、こういうのね。
続くといいですね。
うん、
気軽に、飛び上げるということで。じゃあ、引き続きまして、3通目に行きたいと思います。
はい。
これあの、ミッキーさんからいただいておりますね。ツイッターのダイレクトメッセージからいただいておりますけど、はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。キメリズム、興味深いですね、と。激増中の食物アレルギーとかも関係あるんでしょうか。昔より奔放な女性が母親になるケースも増えているしね、と。うん。もしそうなら女性にだけ低層を求める神様が、やはり最大のセクハラもですな、笑。これからも楽しみにしています。ということでいただいていますけども。うん、
あ、いいですね。あの、僕ら三人の、真っ白な顔した、あの、どっから出てこない表現っていうのはやっぱり大事ですよね。うん、
真っ白な顔。
真っ白な顔。
どんな、それもう、顔面蒼白みたいな感じになっちゃう、
ね。まさに三人とも、なんだろう、低層を求められてる感じがするんですよ。
あ、なになに、一般の人からってこと？
っていうか、まあ、前も指摘があった通り、全然そういったネタはないっていうね。
そうだね、確かに。
非常にこう。
まあ、そうですね。
そのネタを使わないっていう。
まあ、ただ、キメニズムの話題からそこにこう、突っ込むというね。なかなか、
そうですね。でも真面目な話をした時に、こう、うん、なんですか、逃げられないくらいに近いテーマでもあったりする。っていうのはやっぱりですね。
まあ、そうですね。中絶の話もしましたからね。ちょっとだけ。
ああ、そうですよね。うん、
まあ、あれもだからあんまりね、そういう行動を取りすぎると、その免疫的にどうなのっていうことがあり得ますよっていうね、話だったわけですけれども。
うん。
はい。まあ、そういう観点からね、取り上げるっていうのもありかもしれないですね。その、なんていうのかな、倫理的なというか、科学的なという
ね。ですね。
はい。
かなりこれは議論を呼ぶような、またその、社会的な話にもなってきますからね、うん。
ということで、まあ、いろんな観点からね、かけらじは取り上げていきたいと思いますので、まあ、これからもね、よろしくお願いします。というふうに、はい、言っておきたいと思います。ということで、以上、3つお便りを読みました。ありがとうございました、ということですね。
はい。はい、
それでは、早速ですね、本日の、コーナーの方に入っていきたいと思いますが、本日、まあ、第150回、回というね、結構、区切りのいい回になりました。
はい。
そんな回ですけれども。まあ、特別回ではなく通常回でお送りしますので。まあ、いつも通りですね、かけらじタイムズと井戸端カオスという二つのコーナーをやっていきたいと思いますが。まず、かけらじタイムズの方ですね。こちらは、どういう内容ですか？
イプシロン打ち上げ成功っていうタイトルで。
はい、はい。
いこうかなと思います。もうオリンピックに引き続き。
おめでた系のね。お話ですね。
そうですね。おめでとうございますっていう話で言うと、はい、
うん、
これが本当に昨日ですか？収録日ベースで言いますと、
うん、
土曜日の午後2時くらいですね、
うん、
打ち上げ成功と。
なるほどね。
でも本当に1回目にですね、8月の下旬に1回打ち上げれるときに直前でまあまあやめましょうかみたいな感じで、う
ん、ありましたね。まあまあやめましょうか。ちょっと
またその辺の話詳しく言うんですが、中止になってしまいましたと、はい、人工知能の。
うん、
がですね、中止をしましょうということで、
うん、
なったというところで、
うん、
でまあいよいよそれどうなったのって思ってたんですけど、実は上がりましたと、
うん、
で僕ちょっとこの動画も見ましてですね、ちょっと泣きそうになったので、ちょっとこれを取り上げようかなと思います。
なるほど、わかりました。続きまして井戸端カオス、こちらはどうでしょうか。
井戸端カオスはですね、2009年、2010年と、両方9月10日に。実施をしていたので、このタイミングでやるのはすごく惜しいんですけれども、今回はですね、今年多く発生をしている竜巻、まあ、 もう今までは台風っていう話題だったんですが、竜巻について今回はね、ちょっと焦点を当てて、まあ発生のメカニズムと、あとはそれと紐づいてゲリラ豪雨がなぜ起こるのかとか、まあそういったところもちょっとお話をしていければなというふうに思っております。
竜巻ということですね。
ホネスさん、はい、天気好きですねっていう。
なんか流行り物でこういう話してませんでしたっけ？
ん？
流行り物で話してませんでしたっけ？
流行り物でもしてました。でも、ね、あの時はね、あの雨あられとかそっちの方向だったような気がするんだよね。
まあ、あの、竜巻系コーナーとしてはちゃんとやってないっていうこと
ですかね。やって
ないです。うん、はい。ということで、まあ、まあ、今回どちらかというと科学寄りになりましたけどもね。まあ、早速、うん、コーナーの方に入って内容をね、チェックしていきましょう。
はい。
イブシロン打ち上げ成功。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。まあ、JAXA の人では全くないんですが。
はい。
今日は本来だったらグリンディさんがおそらく取り上げるであろうかけらじタイムズを、僕が引き継ぎまして。
もうどんどんやってください。どんどんやってください。
サイエンスのね、はい、宇宙開発的なトピックス。うん、ちょっと僕の方が、これちょっと、ね、今回はちょっと取り上げてみようかなと。
いや、私ね、逆に、ボイジャー1号の話をね、やりたい、うん、やりたいなと思ってた。
ボイジャーね。
そ別に逆でも何でもなくね。
逆に。いや、話題としてはさ、同じぐらいにボイジャー1号が太陽系を超えたっていうのと、
いや、まあ、同時に。泣くよ、あれが最後にこう、ね、振り返って撮った太陽系の全部の写真ね。
ああ、見た見た。
僕も YouTube で英語版で何回見たかっていうね。Here! とか言いながらこう、全部これ。NASA の人たちがこう説明してるのを泣きながら見てたて。
そう。もうどっちかでしょ、ね、取り上げるとしたら。
あ、そうですね。ね。まあ両方気持ち悪いけどね、そんなこと言ったら。泣きながら見てたとか言い出したら。
そうね。そし
てリスナーさんたちはちょっとボカーンって感じがするんですけど。
うん。
はい。今回イプシロン。これは日本国内の話になるんで、もうそれも感慨深いかなっていうのもあって。
はい。
ちょっとそういった話もしたいなと思います。
はい。
まあ、イプシロンっていうものが、まあ、これ、小型のロケットなんですよ。
うん。
今まで日本はいくつか、ロケット飛ばしたりしてるんですけど、結構ぶりに打ち上げ成功した貴重な小型ロケットの一つかなっていう感じがしますね。
うん。
まあ、皆さん多分記憶に新しいのは、はやぶさとかね、映画になって、るんですけど、
うん
まあ、その時ミュー5っていうロケットを使って飛ばしてるんですけど、まあそれと同じような形の、まあ固定のですね、固体燃料ロケットのタイプを使っておりますと。多分ポカンっていう感じだと思いますので、まあどういった感じのニュースなのかっていうのを、まあまず説明していきたいんですけども、まずですね、まあ日本がずっと待望というか、抱えてた問題として、まずその、日本の宇宙開発の予算が非常に少ないっていうところもあって、
うん、
まずコスト削減をしたいと。
うん、
あと、その衛星っていうもののサイズがね、いっぱいあるんですよ。大型な衛星から小型衛星まであるんですけど、
うん
まあ、わずか数トンくらいのクラスの衛星を打ち上げたいなと思った時に、わざわざめちゃくちゃもう何十トンもあるようなめちゃくちゃでっかいロケットを大型ロケットに入れて打ち上げてたんですね。
はいはい。
まあ、これちょっとあまりコスト的にどうなのってのもあって、小型かつめちゃくちゃこうコストを下げた打ち上げロケットにそれ入れたいねって話はもともとしてたんですよ。で、特に日本で言ったら小型化って言ったら日本の得意分野でもあるんで、
うん、
まあこれ日本にちょっと期待がね、期待されてたところだったんで、うんうんうん、まあ本当にこれから楽しみだなっていう感じなんですけど、うん、このイプシロンがですね、当初8月22日に打ち上げる予定でしたが、まあ一部装置の電気配線のまあ誤りが見つかって延期しちゃいましたと。このニュースが結構まあフジテレビとかでも出てたんですけど、これ見たりとかしましたか？
あれでしょ？ちょっと離れたところからみんなカウントダウンしてて、飛ばなかったやつでしょ？
そう、それ。
夏休みの時のやつだね。
2、1、ゼロー。あれ飛ばないよみた
いな。今見事にホネスさんがね、その空気を作ってくれたんですけど、まさにそんな感じで、人工知能 っていうのを、まあ、搭載してるんですけども、うん、そちらが判断して、あ、ちょっと機器の誤り見つかりまして停止しましたってなったんです。ブーンってなったんですけど、実際そのカウントダウン自体は、まあ、行われて、最後までカウントダウンしてたっていうところもあって、うんうん、なんでやねんみたいな話になってた。っていう記憶に新しいニュースがあったと思うんですよ。
うん、
で、その時はあんまりイプシロンがどうだって話にならなくて、ただ打ち上げを延期しましたっていうものが一人歩きしてて、そのあんまりこの中身に対して、あんまりこう言われてなかったと、
うん、
思うんですね、
うん。
で、実際これ打ち上げ成功しました。今もなお飛び続けてますと。うん、まあ、いくつかのブロックを外してね。今も身軽な状態で宇宙空間にいるわけですが、
はい、
まあ、このイプシロンが、じゃあ今までのロケットとどう違うのかっていうところを、まあ、まあちょっと説明したいんですけれども、
うん、
まずその特徴として安いという点ですね。
安いのは大事ですよね。
そうなんですよ。うん、これが本当にその、日本で言うと H2A ロケットとか言われる、確か三菱重工かなんかの非常に大きな、ミサイルじゃないですね。ロケットがあるんです。
はい、
まあ、ミサイルの話、僕、後からしようとしてたんで。
ああ、そういうことね。
不戦と思って
た。まあ、ミサイルもロケットもね、他人から見たらもうね、
実は、
親戚みたいなもんですよ。
近いよって話は後からしたいんですけど、うん、まあまあ、とりあえずそれの半分以下となるような、コスト感でいけますよと。
うん、なるほど。
まあ、30億円以下を目指しますよと。
うん。
うん。で、ミューズ5って言われるような、似たような大型ロケット飛ばすと75億円くらいかかっちゃうと。
結構。
なの、そうですね。なので、まあ基本的に言うと、まあそれらの半分以下に抑えましょうっていうような感じになってますね。っていうのがまず一点。まず安いっていう、シンプルに安いっていうのはたくさん打ち上げられるよねっていう話になってくるからいいよねっていう。まあそんな認識で留めておいても大丈夫なんですけど、まあ次にですね、ローズという人工知能が搭載されましたと。
ローズ。
はい。人工知能って言うと、お二人どういうイメージですかね？
まあ、人工知能ってね、どっちかっていうとその言葉自体が古くなっちゃったなっていう感じがね、私の中ではあるんですけどね。
そうですよね、うん。どこまでやってくれると思いますか、ホネストさん。この人工知能とかっていうね、パッと出てきても。
でも人工知能って、その環境に合わせて学んできゃ人工知能になるのかなっていうふうに思うので、まあ、ある程度その宇宙環境における必要なことは徐々にやってくれるようになるんじゃないですか。
残念ですが、ちょっと違うんだなぁ、みたいな。
しかもなんか結構ぼんやりした発言でしたね、今の内容が。
じゃあいきなり振られたからさ。
いやいや、でも本当にこれ、そうなると思いますよ、僕。もう、正直。
いや、だって人工知能って言われたら、普通は。
名前の付け方が悪い。
そう、だから昔はさ、
僕の印象ですよ。うん、僕の印象は、やっぱり人工知能って人間がこう周りにいてね、なんかこう、その人工知能に何かこう、情報を与えると、その情報をもとに、どんどんどんどん学習をしていくっていうイメージがあるんですよ。
ああ。
だから春っていうのがあるじゃないですか。映画で出てきた2001年宇宙の旅でしたっけ？
はいはいはい。手塚治虫とかも漫画で、うん、なんだっけ、火の鳥かなんか出てきてましたね。人工知能に聞くっていう話が。
ああいう話をイメージすると、それとは多分今の搭載されてる人工知能ってのは程遠い話で。
そうですね。あとマギ。
あ、そうなんだろうね。
エヴァンゲリオンで出てくるんですけど。まあそういう人工知能もあると。
うん。
それとちょっと違って、うん、
今回のやつは
今回のやつは、その人工知能というのは様々な、細かい機器と繋がっていて、要は点検してくれるよっていうロボットです。
まあだから、そう。
で、その、まあネットが繋がるんで、それを管制室に、こうこうこういう状況で大丈夫ですよとか、この部分のここがちょっと良くないですよと、コンディションがとかっていうのを、逐一送ってくれるよっていう意味で人工知能って言ってるんで、自分からこう、根掘り葉掘りこう、俺今から飛ぶけどいいですかみたいなことを、管制室に送ってくるわけではないと。
まあ、ある意味自己チェック機能みたいなのがついてるってことでしょ？
そうです、うん。で、修復とかできないんですよ。ただ、点検を自動的に行ってくれる、オートメーション化されるってことで、うん、今まで人間がこうチェックしてた、部品一つ一つチェックしてたのを、大幅に削減することで、その工期というんですか、その、打ち上げるまでの時間をめちゃめちゃ、こう、短縮できますよ、という特徴があるわけですね。
まあ、 よくありますよね。いろんな機械に多分ついてますよね。自分の診断機能って。パソコンになってついてるじゃないですか。
まあ、OS、ね、って言うからにはね、オペレーションシステムですからね。
だから、エラーを自分でここにエラーがありますって表示させるみたいなもんでしょ。
あ、それ、かなりそれに近い。
精度をよく表示させると。
そうですね。で、それを、ちゃんと教えてくれるっていうところまで、やってくれるのが、その人工知能ローズの役割なわけですね。う
ん、まあ、人工知能ってあんまり言ってほしくないねって私は思いましたけど、
ね。そう
ですね。紛らわしいからね、人工知能って言われると。
うん、そうそう。さっき僕が思ってたようなことなのかなって思う人もいると思うん
ですよ、ね。いよいよスカイネットかよ、みたいな。
そうそうそうそう。
ある
人工知能っていうね、言葉が古いんと私は思うんですよ。もう、いつこの言葉は使われ始めて、久しいみたいな感じじゃん。AI でしょつまり。
ですね。もう20年くらい前から言われてますね、そうそうそう多分ね。え、うん、じゃあ、どうしましょうかねこの名前の。
だからもう最近で言うとね、こういう系統のやつはなんかスマート化とか言われてるじゃないですか。
ああ。ねそれは、いいですね。その点検の手間も省くよっていう意味でスマート化っていう。
そんな感じぐらいの軽さでいいんじゃないかと思う。人工知能っていうと。
自動点検システムでいいんじゃない
まあ、それは昔からあるけども、それをスマート化したってことなんでしょより。
うん。
自動点検は
ね。やっぱちょっとマスコミ宛てに、ちょっとやっぱり、ひときわ目立つ、うん、ちょっといろんな世代、幅広い世代の人たちに、お、これはすごいロケットなんじゃないかって、思わせたいっていうところで国が、うん、まあ、人工知能ロース
もう人工知能ロース。
行きましょうか。文科学省とね。
うん。
経済産業省も。行きましょうっつって、ジャクサから送られたと、その。
これでいいと。人工知能でいいと。
その文言でね、こう、フィックスしたという。
いや、これね、日本がちょっと遅れてる感じありますよ。この言葉遣いに関しては。多分 AI とかってほとんどね、海外で使われないです、今。言葉自体が、
ね。どういう意味ですかって聞かれちゃいますよね、そんな言葉を、やすやす使っちゃうとね。まあまあ、これ特徴2です、まだ。もう一つ特徴あります。固体燃料ロケットっていうのを使ってますよと、
うん。
これがちょっと説明しなきゃいけないんで、まあ、さっくり説明するんですけど、
うん、
大きく分けて2つあるんですよ。固体燃料と液体燃料。
うん、
で、まあ、もう一つ、まあ、ハイブリッドロケットみたいなのがあって、その両方あるっていうのも混ざってるのもあるんですけど、何かっていうと、液体燃料っていうのは、適宜、その場で、その、何ですか、燃料、液体燃料とその酸化剤みたいなやつを合成して、その場で、こう、ボーンってこう、エンジンに点火して、調整しながら進むことができるっていうロケットだったんですよ。
うん。
まあ、スピードとか、あとはこう、ある意味再点火できるとね。要はだからこう、行って帰ってくることもできるわけですよ。言うなれば。
帰ってこれたらすごいね。
帰ってこれたらすごいんですけど、うん、帰り用の、まあ、燃料さえあれば、うん、一旦宇宙空間出てロケット、オフにした後、もう一回点火して、また勢いつけるってこともできるわけですね。
もうそろそろ帰ってこれるロケット作れやとか思いますけどね。
思いますけどね。分解すんなよみたいなね。そうそうそう空中で分解しましたーわーとか言ってるけど、分解すんなよって思うんですけど。
でも、まあまあ、そうなるとさ、はい、宇宙空間行けないんじゃないの？
あ、だから、いや、今はさ、それは分解するっていうことが一番楽なんですよ。
入れられる燃料のキャパシティ的なものがやっぱり、限界に近いと。
だいわゆるさ、地上飛び立つ時のロケットの速度って、どう考えても第一宇宙速度に達してないじゃん。
達してないですね。
だからそれを達成させるために、質量をどんどん落としていって、エネルギーのね、効率を高めてるっていうことなんでしょ？
いや、まあ、そうだよね。それはそう
でしょ。だから、そこを、うまくできるような仕組みを考えなきゃいけないんだよね。
あ、何軽くても、いけるようになって
る。宇宙空間から戻ってくるときにはまたちょっと形を変えるっていうね。
でもさ。
変形型ロケットみたいな。まあまあ、
うん。でも、ロケット戻ってきても何すんのって話だよね。
まあそうですね。
だから中身で使えるものはもう一回さ、取り出して使うとかいうことはできるじゃん。
いや、まあ、まあ、まあ、まあね。
はやぶさも要は、その、何ですか、糸川っていう小惑星の物質を捕まえてきましたよってことで、わーってなったじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあだからそれをもうちょっとこう認識しやすい形で戻してもらえるっていうかね。
だからスペースシャトルが自力で宇宙空間まで行けるといいってことよね。
まあそうですね。
まあね。まあスペースシャトルもう使えないですけどね。
まあまあ今はね、もうでも終わっちゃいましたからね。
スペースシャトル計画が終わりましたから、
ね。そう。
で、最後に固体燃料なんですけど、
うん。
まあこれはもう本当に花火みたいなもんで、中に一定の固体燃料が含まれていて、点火するとその燃料を排出しながらどんどんそれをロケットとして飛ばすっていう多分シンプルな構造になってると。
うん。
スイッチオンってなった瞬間にもう止められませんっていう。ロケット
どんどん反応しちゃうってことでしょ？
そうですね。なので、逆に言うとその中に、変な、なんですか、セパレートする必要ないんですよ、全く。なんか、パーテーションみたいなので区切ったりとか、いう必要もないんで、いろんな細かい機材も必要なくて、シンプルにいけますよっていう形ですね。それが今回のイプシロンの形になりますと。だから要はトータルで言うと、そのロケットって今までの敷居の高さからすると結構簡単ですよと。で、こう、ニュースとかで見てると、なんかノート PC2 台とかで、で、数名のスタッフで打ち上げられますみたいな、ことも言ってますから、これ本当なら本当にすごいですよね。
まあそうですね。
普通、完成業務って言ったら、だいたいなんかこう、アルマゲドンの映画じゃないですけど、100人くらいのその、大掛かりな、やつ、なんですか、NASA とペンタゴンと、みたいな。でっかい施設があって、そこにこう遠隔と、あと中身に、ロケットの下、地下室みたいなところにもヘルメットを被って中に、スタッフがたくさん常駐してる状態だったんですけど、イプシロンに関してはノート PC で遠隔的に作業ができちゃうと。そんな大層な管制システムいりませんよ、みたいな。
うん。
省エネですね、みたいな。まあそういう、素晴らしさがあるわけですね。
そういえばさ、なんかその打ち上げが難しいっていう話を聞いてちょっと思ったのが、ちょい前に、はい、デジカメをね、気球に積んで、で、空高く飛ばした中学生がいたじゃないですか。
めちゃくちゃ綺麗に撮れてた
でしょ。そう。あれぐらいはね、はい、気球でできるんでしょって思うわけですよ、私は。
そうですね。まあでも、衛星は積めないけどね。
そう。衛星積めないけど、でも気球のレベルであそこまで行くっていうことは、
ね、
もうちょっとそう効率良いやり方は絶対あるよねって思うんですよね。
言ったら、その、撮影っていうところに行ったら、うん、その、ボイジャーじゃないですけど、うん、ボイジャーも要はその、なんですか、写真撮るのが、メインミッションじゃないですか。その、写真撮ることに固執すれば、その、そんな大掛かりなシステムいらない、ね。
そう
ですね。
で、なんか一発、その、なんていうかな、上の方に一発、その、材料を、が来たら組み立てる装置だけ上の方に上げといて、であと小物は気球で上げとくみたいなね、手もなくはないわけですよ。
すごいです
よ、
それで。
いや、でもさ、
宇宙で組み立てるというね。
この前、うん、その、世界の果てまで行って Q でもうやってましたけど、
うん、
風船で、その、宇宙空間までカメラも、スマートフォン持ってって撮影して落ちてくるのをやるとかっていうのを見ましたけど、うん、あれはあの軽さだから持っていけるのであって。
いや、だから軽いものをできるだけ気球で送り続けるというね。
でもさ、うん、それってはっきり言ってちゃんとした宇宙空間には多分到達できないわけじゃない。
ちゃんとした宇宙空間っていうのは。
あ、要は成層圏あたりで止まっちゃうわけでしょ。
気球の限界
だから気球で そこまで飛ばして、そっから必要な分だけ上げればいいじゃん。
でもその上げるのどうやってやるの。
まあだからそこはちょっと小型の燃料積んでけんでしょ。
まあ液体燃料。
そう。だからそれを
その液体燃料が気球で持ち上がるかどうかだよね。
あ、だから気球で上がるところまでの限界を調べておいて、そっから先の分だけ上げればいいっていう話ですよ。だからその一番地上のね、もう気球でも飛べるようなところから燃料を使わなくてもいいじゃないっていう話。
まあ確かにちょっとあるかもしれないですね。そう。今この一番その G がかかる場所からボーンって上げてるんですから。
う
ん、まあ
そう
ね、
そう。
うん、
ね、頭使いましょうっていう ね、感じをもっと、みんなで発想をね。
まあそういった作品、どんどん JAXA に上げていって、
う
ん。
そうですね。
いいかもしれないですね。
う
ん、
そうだね。
で、まあ、終わりの方なんですけど、まあ、まあただ、その、固体燃料ロケットっていうものも、ちょっと危ないですよっていうところで、
うん、
まあブラジルロケット爆発事故っていうのが2003年に起きましたと。
うんうんうん、
まあこれは固体燃料ロケットに、起因する事故となってまして、
うんうん。
まあこれがもう点火しちゃったっていう 不用意に突然点火してしまったということで、21人の方が死亡したという、まあ、大事故につながってしまったと。まあ、
怖いですね、それはね。
そうですね。
爆発系はもう怖いね。
で、固体燃料がもうこれから来るかって言ったら、この安全性、うん、要はその、オンってなってしまったら、もう、ボーンみたいな。
うん、
僕、その、夏場とかにその、一回すごい怖い事件、事故っていうかね、京都で、あの、花火が。
ああ、福知山のやつですね。
福知山で。
はい、ああ、この前のやつね。
はい、この、本当にこの前なんですけど、あれもちょっと近くて、不用意なその操作によって、うん、要は、あの、気化しちゃって急に爆発しちゃったんでしょ、あれって。あれもそれにちょっと近いですよね。いや、その、シンプルなその燃料の構造だからこそ、
そうですね、
この、機械がそう、なんですか、制御してないというか。
うん。
っていうところに来ちゃってるんで、
まあ、これ今暑いところに置いといたからっていう
のも、そうそう、あと管理の方法とかも全くこうちゃんとやってなかったっていうのもあると思うんでね、まあこれに例えるのはどうかなとももあるんですけど、まあそういった問題もありますと。で、あとですね、先ほど僕ロケットをミサイルっていうふうに言い違えた的なシチュエーションがあったじゃないですか。
はい
はいはい。
これちょっとあの、韓国メディアの一部の報道によると、このイプシロンっていうのが ICBM っていう弾道ミサイルに転用ができるんじゃないかみたいなことをして、まあ日本のその、ちょっと右派というか、つったものに対しての批判の材料にしてるというニュースもあります。まあそれ固体燃料ロケットだから、あの、一旦その大陸からこう、他の大陸に移る弾道ミサイルみたいな感じにもできるし、あとその大気圏から一旦出た後に何らかの方法でこうレーダーから消えた後再びロケットが投下されるみたいな超遠隔型のまあロケットにも作れるんじゃないかなと。それこそその すごい発射施設が、大層の発射施設がいらない、かつスタッフも数人、ノート PC も2台でいけるっていうことであれば、まあその兵器に使えるんじゃないかっていう。
これはもう、あれですね。ドラえもんで言うとペンシルミサイルというのがありますけれども。その世界ですね。
ペンシルロケットって名前ですね。
ペンシル、そうそうそう。
ペンシルミサイルですね。で、また安くなってくると。量産もできるようになると。
うん、
で、発射までの時間もすごく少ないよと、
うん。
もうどう見ても兵器にしたいじゃないですかみたいな話なんですけど、いや何を言ってるんですかみたいな感じで。まあ、記事自体は終わってるんで
。まあ。
まあまあ、ちょっと、極端な話の仕方だなっていう感じではあるんですけど。まあ、こういった部分はありますよと。で、最後に締めでですね。はい、まあ、我々しかわからないロケットを投下しようということで。
うん、
まあ、今まで日本宇宙機打ち上げてますと、たくさん。
うん。
いろんな名前がありますよね。ひまわりとかね。
ああ、衛星系のやつ、ね。
はい。まあ、そんなのが一際目立つ。うん、名前は、ま、ちょっとあったので。
はい。
ちょっとこれ、言っときたいなっていうのもあったんですけど。
はい、どうぞどうぞ。
まあまあ、でも、かぐやとか、絆とかね。
うん。
聞く、日の出、明かりとか、大地、きらりとか、なんかそれらしい名前があるんですよ。
はい。
なんか太陽光を浴びてますみたいな、日先とかにも上がってますね、うん、最近で言うと。あと、コウノトリ。コウノトリはたくさん上がってますね。
コウノトリはね。はい。
あと、ひまわりもたくさん上がってます。その中で一際目立つ金星探査機名前、これ、アカツキと言います。
お
もう、
まあ、金星ですからね。
まあ、そうですね。そのアカツキという、うん、名前の、まあ、ロケットも上がりましたよと。
うん。何々をしたアカツキには、とかね、よく言いますけれども。
そうですね。
なんか、あれを言う、あれをこう言う、ね、アカツキっていう言葉をそういうところ以外に使わないですよね。
まあそうですね。
接続。
うん、でも、暁ってなんかこう、なんか夜明け的な話でしょ？
まあだからね、
まあまあ、
使う、まあそう、でも夜明けはね、あんま暁っていうシチュエーションがないよね。
あ、まあシチュエーションはないけどね。
うん、何かこう、暁った機会にはこうですね、みたいな、そういう。
そうそうそう。
あ、そうね。
私が当選した暁にはとかってね、言うんですけど。
それ、あれじゃない？でも、なんか、ロケットの前で夜明けとかつけるよりもやっぱりなんか一文字の方がかっこいいんじゃない？
まあだからこれ金星探査機だからね、暁なんでしょうね、はい、これ。
まあそうでしょうね。
うん。うん、
なのでまあこれから暁って検索した方は、うん、暁かっこ探索機っていうのがウィキにヒットしますよっていう、うん、まあそれだけのお話なんでね。はい、まあそんな感じで、
はい、
まあ我々にしかわからないお話で、締めくくろうかなと思います。
はい、ということでね、ありがとうございました。 駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。ということで。
はい。
井戸端カオスでございますけれども。
はい。
はい。
まあ、今回はですね、2009年、2010年と、9月10日に、それぞれ台風の話。まあ、私がやってるものじゃないものもありますけれども、うん、台風のお話を触れていたんですが、2011年、2012年とですね、台風の話は特にせず、こうして2013年を迎えた今ですね、今年は台風、まあまさに収録日ベースで言うとですね、今台風が向かっているというところで、台風のお話っていうのもあったんですけれども
。いや、もうやりすぎだろ、台風は。
まあ台風はやりすぎかなと。
まあね、
うん。
もう十分わかってるだろうというところで、はい、今回は、竜巻です。今年ね、まあ埼玉県とか千葉県に発生をしましたけれども、まあそれ以外に、今日なんかもですね、なんか台風きっかけなのか、前線きっかけなのかで、どこかでまた海の上で台風が発生したりとかですね。まあそういうニュースもあるらしく。
まあ台風は海の上で発生しますけどね。
ごめんごめん。竜巻ですね。竜巻が海の上で発生すると。
はい。
はいはい。すいません。竜巻と台風言い間違えました、はいはいうん、まあそういうような形で、竜巻がですね、非常に今年多いような印象を受けると。
うん、
しかも、ちょっと被害が出ていますと。というところで、はい、今日はその竜巻というものと、あとは今年非常に多かった集中豪雨ですね。それがどうして起こるのかというところにちょっと焦点を当ててお話をしていきたいと思いますけれど。今年、ゲリラ豪雨って異様に多いと思いませんか？
多いですよね。
まあ、多いらしいですね。
例年の話ですね。静岡は、そんなにないかもしれない、う
ん。そんなないですね。なんか東京が多いですね、なんかね。
そうですね。東京が非常に多くてですね。新宿で降ってるけど渋谷は晴れてるとかですね。まあ、そういうようなことがあったりとか。
なんか夜歩いてると、なんか降るんじゃないっていう、不安な気持ちにさせる夏っていうのは初めてだった気がしますね。
そうだね。
だって花火大会のね、中心具合、すごい良かったですもんね。
あれ、要はその DJ ポリスいなかったら乗り切れてなかったっていう、感じがありますよね。
うん、まあまあ。だから、結局今年初ですよ。今まで長年やってきた隅田川花火大会も途中で中止という、ところだったりとか、あとはもう各所でね、花火大会が30分で中止になるっていうところが非常に多かったその集中豪雨もあります。で、まあ今日はですね、その竜巻集中豪雨はどうして起こるのというところで、まずは竜巻の発生のメカニズムからですね、ちょっとお話をしていきたいんですが、竜巻がなぜ起こるかって、お二人ご存知ですか？
いやー。
まあこれ知らないことにしといた方がいいですよね、これは。
わかりません。
いや、いいですよ、言ってもらっても。別に怒りませんよ。
だって私この前ね、ジブリの話で
大変。ジブリの時みたいに怒りませんよ。
大変批判されましたからね。いいですよ、どうぞご説明ください。
あれ？言わないんですか？
いや、だって、ね、一言でも、シャッとこうなっちゃうんで。
大丈夫です。私説明することいっぱいあるんで、今回は大丈夫です。
まあ、竜巻というのはですね。
はい。
はい。まあ、基本は上昇気流なわけですよ。
そうですね。
うん。まあ、普通ね、積乱雲という形で、こう、上昇気流ができますけれども。
うん。
まあ、その気流が、まあ、基本的にはね、よりこう、強くなった際に、まあ、それをトリガーとして起こることが多いと。ただ、うん、ただね、ただ、完全にその発生メカニズムが解明されてるわけではないわけですよ。
うん。
完全に。
模範解答ですね。
はい。
はい。
はい、
ということで、今、グリンティーさんにもおっしゃっていただきましたけれども、まあ、そもそもですね、やはり空気が一番最初に温められるというところが、まあ、きっかけになるわけですね。なので、竜巻というのは夏にしか起こらない。 まあ冬にも起こりうる可能性もあるわけですけども、夏に非常に起こりやすいというところがあるのは、空気が温められて、その温められたのが今グリーンティーさんがおっしゃったように上昇気流に変わると。で、その上昇気流で上がって、まあ空気がどんどんどんどん上に上がっていく中で、積乱雲ができますとかですね。まあそういう積乱雲ができてきて、今度は、積乱雲ができた上の方は空気が冷たいですから、その地上付近の暖かい空気と上の方の冷たい空気の、差が激しくなると竜巻が起こりやすくなりますよ、みたいな話があるわけですけれども、まあ未だ解明されてない部分も非常に多くあるというところですよね。なので発生を予想するのが非常に難しいというふうに言われているわけでございます。で、一応気象の要因としてですね、いくつか挙げられるもの。まず一番大きく挙げられるのは前線の影響ですね。雨が降るとか、まあそういった前線の影響によって、起こるんじゃなかろうかというふうに言われていることが一つあります。あとは天気が不安定になってきてますと。まあこの不安定さもですね、その気温の上昇というところにも関わってくるところありますけれども。
先生。
まあ、はい。
先生。
はい。
よくね、天気予報で大気の状態が不安定ですって言うんですけど、あれって何が不安定なんですか？
要は、安定的な天気というのはですね、天気がコロコロ変わりにくい天気ですね。要は、常に、その土地の上にある、空気の温度とか、気候というのが、一定に保たれている状態というのが安定された気候ということです。で、不安定な気候というのは、まあどういう状態かというと、寒気と、暖気というのが入り混じっている状態ですね。
で、
それによって、どういうことが起こるかというと、暖かい空気と冷たい空気が混ざるとですね、まあそこでその境目の部分で非常に雲が発生しやすくなる。しかもその発生しやすくなった雲というのは、いつ何時、発生をするかわからないという状態があります。こういった状態のことが不安定と言われるもん。
まあじゃああれですね。あのお肉で言うと霜降りみたいなもんですね。油のところと赤身のところが混じり合ってるみたいな感じなんですかね。
まあ例えばちょっと違いますけどね。
違うんだ。
はい、そして不安定というのが。
なんだよこれ。NHK の教材じゃないんだからさ。
いやなんか子供がそういう子供がいないとね、ちょっと面白くないかな。
そうね。そうですね。まあ人が喋ってるときは喋らせてくださいね。
そうですね。ホネストさんだけが話してるともう放送大学見てるのかな、うん、みたいな。そんな感じですね。NHK の教材まで落とし込みましたと。
はい。要は寒気とか暖気の、まあ、遺留っていうんですか、その流れがこう、移り変わる。さっきまで暖かい空気のところにいたけど、いきなり冷たい空気になったとかですね。そういう、気流の入れ替わりが激しいところが不安定というものです。
なるほど。
で、あとは低気圧ですね。低気圧という要因もちろんあります。まあ、低気圧のところは気圧が低くて、そこでは、まあ、天気が悪くなりやすいというところがあります。まあ、そういったところが大きな気象の要因と言われているわけですね。竜巻が発生するというところ。で、まあ、データとして見るとですね、月別の発生数というのもあります。では、ここで問題です。月別の発生数、一番多いのは何月だと思いますか？
まあ、8月ですね。
あ、ももさん8月。
まあ、8月じゃないですか？
8月。
うん。
あ、そうですか。実はですね、月別の発生数で言うと、一番多いのは実は9月なんですね。
それは、あれですか、今年の統計じゃないんですよね。
いや、じゃないです。
今じゃ今年まだまだ来るよってことですね。
まだまだ来る可能性がある。
それ何過去の竜巻の発生数をどっか統計で持ってるってことなんだよね。
持ってます。
でも今年の異常分は入ってないってことなんだよね。
今年の異常分を足したとしても、
うん、
9月は圧倒的に多いんです、今まで。
今年に発生してるっけ？
ん
気象庁の人の会話みたいになってるけど、うん、大丈夫ですか？
いや、今年発生してるかなと思って。もう9月半分過ぎたよって思って。
あ
なんかちょっとさ、実際と感覚が
違う
よ、ね。
今までの、聞いてください。聞いてくださいね。うん、今までの8月の、竜巻が発生した数っていうのは、
うん、
だいたい30から40前後なんですよ、
うん。
で、9月に発生した数を見ると、60から70ぐらいなんです。
ダントツじゃないですか。
そう。今年だけで8月いっぱい発生してるって言っても30個発生してないんで、9月が一番多いんですよ。で、その次が10月です。なので、竜巻は9月と10月に非常に起こりやすい。っていうようなことなんですね。
それはどう
わかりましたか、グリーンティーさん。
いや、それがどうしてなんだろうっていう。
そう、なので、それは、いろいろ、 話がありますけども、うん、夏、まあ8月もそうですが、9月、10月というのは一般的に台風が多く起こりやすい。つまり、これから秋にかけて、ロシアからの寒気というのが、日本に降りてくる時期なんですね、9月、10月は。8月はもう暖気だけです、ほぼ。だから上昇気流が上がったとしても、不安定な状態にはなりにくいのが8月です。ただ今年は、ちょっと異例で、まあ、海中、まあ、海上の気温というのがですね、非常に高い状態になった。まあ、ラニーニャに近い状態だったんですね、気象で言うと。
ああ、じゃあ寒気使わずに竜巻が発生してたってことですね。
なので、通常の8月だと、全体的に暖かいから、あんまり上空との差はなかったんですけれども、それよりも海上付近の、暑さっていうのが非常に高くなっちゃった。によって、上の空気との差が激しくなったんで、竜巻が起こりやすい状況になってしまったということなんですね。はい。
おぉ、骨立つすごいじゃないですか。
骨立つ。
骨立つ。
あ、たださ、ただ、その、はい、竜巻の個数をどう数えてるかっていうのも、その、俺はちょっと疑問を持っていて、
うんうん、
何をじゃあ一個と捉えるのっていう話なんですよ。
お
結局、小さいものが多いと数えるのと、大きいものだっていくつかのもの複合体かもしれないんで、そこの切り分けがちゃんとできてない状態で、多い少ないっていうのを考えるのはどうなのかなっていう、統計上の問題も僕はあると思います。
消えたり現れたりっていうのは映像でも確認できますからね。
まあ、
それをちゃんと捉えきれているのかどうかっていうところが、その実際の感覚と合ってないっていうところと、リンクしてるかもしれない。う
ん、まあ、すいません。その発生の大きさに関してはですね、正直、今私の手元にある情報では、まあ、小さいものがどれぐらいなのかというの
は。それはないわ。一時情報。
そうじゃないんだからいいよ、そこは。
それはね、ないっすよ。気象庁の人じゃないですからね。
まあまあ、
知らないとかでいいんじゃないですか。
まあ、事実があると。はい、で、うん時刻別の発生数も実は出てるんですね。
うん。
これ、一応気象庁のホームページから出てるらしいんですけども。
うん。
時刻で言うと、14時が圧倒的に多い。
14時。
らしい。
まあ、気温が一番高くなりやすいところですね。
一日で、まあ、気温が一番高くなりやすい時間と。はい、ういうところが非常に多い。まあ、その次が大体5時とか、夕方の5時ですね。17時ですね。とか、まあ、そのあたりが非常に多くなっているというの。まあ、日中がやはり多くなっている
。それは、あれですね、興味深いデータですね。だって、あれでしょ？だって、気温がさ、一番高くなりやすいところで起こりやすいっていうのはさっきホネストのメカニズムからなんとなくわかるじゃない？寒暖の差がでかくなるかもしれないっていうことでしょ？でも、夕方に多いっていうのは何なのかっていうところですよね。
まあ、地熱との差とかなんじゃないですかね。うん、
まあ、おそらく夕方になりつつあって、で、その上空の方の空気が冷えてくるんでしょうね。
そう、多分そうなんでしょうね。急激な温度の変化がちょっとここから、はい、出てくるっていうところ、変極点みたいな。これまた興味深
いですね。まあ、そういうところにやはり多いんですね、はい。というようなところで、竜巻は自治体に言うとやはり9月10月の昼過ぎ、まあ2時ぐらいにですね、非常に多く発生する可能性があるというところで、まあこれの、配信がですね、9月の20日ですか。ぐらいですので、
そうですね。
まだまだやはり竜巻が起こる可能性のある時期ではあるという、ね。
日本でなんか奇跡的にその何ですか死亡者がすごい少ないというか、
うん、
ただ家屋がすごく めちゃくちゃなことになってるっていうニュースは見たんですよ。
うん、
新築が
そうだ、ね、
崩壊しましたとかっていうのあったんですけど、まあアメリカだったら本当に死者が何人も出てるっていう状況なんで、うん
はい、
日本ってどうして生きてるんだろうっていう、何ですかのありますよね。
ねアメリカに比べてまだ小さいんじゃないの？
あ、そうなんですか。でも、
規模は小さいと思う。
規模小さい。
でも、家屋がすごいことになってたのを見たときに、うん、あれ、確実にこれはやばいっていう気がしたんですよ。
うん、
まあ、やばいよね。
死者行方不明者含め10名ですとか、うん、なんかそんくらいの規模なんだなって僕ちょっと思ったら奇跡的にとかいう話で、うん、あ、すごいなと思って。日本人って結構台風っていうか、そういったも風に対しての、なんかその防止策じゃないですけど、危険だったら風速がやばいと思ったら、むやみにその外出ないとか、っていうことに対して結構警戒心がある、もともとあるのかなって。
なんか、よくインタビューやってますよね。風呂に入ったとか、トイレの中にこもったとかで助かったっていう、はいはいはい、そういうことをやってる人多いんじゃないですかね。だから。
そう、
そうですね。台風自体はまあ、すごい、上陸しますからね、日本って。うんうん、
で、アメリカで非常に竜巻が多いイメージがあるわけなんですけれども、はい、まあその竜巻が多い理由もですね、まああとは規模の違いというのもありますが、アメリカは年間で800個ぐらいですね、竜巻が発生することもあるらしいです。まあこれ尋常じゃない数なんですが、え、今鳴りました？
鳴りました。
鳴りましたね。
はい。
遠くで鳴ったような音が聞こえ
ます。そうそうね。まあ、それもですね、アメリカの、その、まあ、大平原というか、大きな大地のところに、カナダ方面から冷たい空気がやってくるっていうので、竜巻が起こりやすくなるというところらしいんですね。
うん、
なので、アメリカはしかも広大な土地で、まあ、そこで竜巻が大きく発生して、成長しやすいという環境にあるというところらしいですね。はい。
うん、
そして、集中豪雨の今度はメカニズムですけれども、もうこれは多分もう分かっているので、あんまり深くは話しませんが、これも、グリーンティーさん大丈夫ですよね。
何が？
集中豪雨のメカニズム。
メカニズムってどういうこと？
まあ、なんで集中豪雨になるのかっていう話ですけど。
まあ、雲ができるからでしょ、そこに。
いやいや、まあ、おっしゃる通りです。
だから局所的に、まあ、局所的にそこに積乱雲ができたりとかそういうことが起こるからでしょ？
そうです、そうですね。うん、なので先ほどの上昇気流と同じ話なんですが、
うん、
まあ、海上の空気が非常に暖かくなるとそこで上昇気流生まれますと。うん、で、その上昇気流が上に上に登っていくと、今度は、まあ、上空の冷たい空気に冷やされて、まあ、雨粒になりますよと。で、雨粒がまた重くなると落ちてきて、それが雨になりますっていうのが普通の雨なんですけれども、うん、まず、それが、局所的にこう限られた範囲で、大きく降ってくると、これが、まあ、ゲリラ豪雨とか集中豪雨っていうようなところに呼ばれるわけですね。
うん、
で、これが起こるのは、まあ、より多くの、雲を集めるというか、その水蒸気を集めた、すごく巨大な積乱雲に、なればなるほど、まあ、大雨になるというところは、まあ、見ていただければ多分感覚でわかると思うんですけどね。まあ、そういうような状況になっているというところでございます。で、ここの原因はですね、まあ、いろいろ理由は言われてるんですけれども、夏の冷房とかね、あとアスファルト、まあ、こういったものも要因の一つだというふうに言われています。まあ、それは、外気温をどんどんどんどん排出して、ヒートアイランド現象と言われる現象もありますけれども、まあ、そういうような形で、まあ、東京中心って、より多くのこう熱を持ちやすいというようなところがあるわけですね。まあ、それによって、最近では東京都心において、そういった集中豪雨というのができているんじゃないかと、言われていると言われています。
言われていると言われている。
言われていると言われています。
まあ、東京ね、どう考えても暑いっすよ。だってなんだっけ、兄様じゃなくて、なんだっけ、あそこでやってるやつ。ビッグサイトみたいなところでやってるやつ。
コミケでも。
コミケでも雲ができたみたいなね。話があったじゃないですか。
はいはい。
もうね、おかしいでしょ。人の熱で雲ができるって。
まあまあまあ、今年はもう皆さん体感していただいてる通りですね、うん、本当に30何度か40何度っていうようなところもありますけれども、海の海上の気温がですね、28度以上になると、台風ができやすいんですって。
まあよくね、台風ができてくる条件として、この太平洋のこの付近が温度が高いとかね、よくニュースでやりますよね。
それでですね、今年はですね、千葉県沖の海の、気温がですね、27度なんですって。ということはですね、あと1度ちょっと上昇すると、千葉県沖で台風が発生する可能性がある。
千葉さんですね、いわゆる。
そうですね。そうするとですね。
どこに向かっていくんですか、その場所でできたやつ。
そうすると、発生した直後に東京上陸っていう可能性も。
いきなり？
まあ、左側に来るか来ないかは、まあ、その時の気圧配置によりますけれども。
まあ、よりますけど、可能性が非常に大きいと。
まあ、近いんでね。ただ、そんなにでも、発達しながら来るってことはないと思いますから、近いんで。
出来たてほやほや。
出来たてほやほや、弱いんで大丈夫ですよ。
まあ、弱いかもしれないです
けど、ね。そのまま太平洋の方にファーっと行って、ファーっと消えるだけだったら、まあまあ。いいんですけど。
まあ最近あれですよね、その海がおかしいみたいな話はよく聞きますよね。暖流が蛇行しているというね、話も聞いて、静岡県で言いますと、シラスが取れないとかね。 いう話がこの前ニュースになってましたけど、ちょっといろいろ。
親潮黒潮みたいなやつね。はい、
そうです。条件がいろいろおかしくて、なんか、なんだかな、神奈川県でマグロが取れるとかね、なんか、うん。いろいろおかしくなって。
取れる取れない的なのよく、もう、毎日のように耳にしますよね。
うん、まあ、一時的なもんなのか。
あってですね。はい。まあ、最近の地球の気候というのが、徐々におかしくなってきているというのが多分、皆さん、感じ、られているところかと思いますけれど。
はい。
まあ、これからね、9月、10月に入ります。竜巻発生どこでしてもおかしくない状況で、ありますのでですね、今日はま、そういった注意喚起の意味も含めまして、竜巻発生メカニズムとですね。
もう全員噛みますね、今日。もうオープニングからもう全員噛んでいきましょうか、これ。
もう、だだ、メカニズムとですね。
いや、ちょっと待ってください。僕まで巻き添え食ら
わない。そうですね。うまま噛んでないな、
まだ噛んで
ない
。僕噛むとき一人で噛むときは多いんで、前回とかね。
あとは集中豪雨のね、はい、まあ、メカニズムというのをお話しさせていただきましたので、まあ、自分の身は自分で守らなきゃいけない。まあ、そんな世の中ですので、ぜひ皆さん気をつけていただきたいというところで終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学報酬にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということでね、150回、やりましたけれども、まあ、今回は科学ネタが中心ということで。
そうですね。
はい。前後半ともね、科学的なネタでやりましたけれども。うん。まあ、まず前半から、かけられたタイムズは、イプシロン打ち上げ成功ということで、まあ、こちら、宇宙ネタというね、もうかけらじ鉄板ネタの一つに数え上げられる宇宙分野。これ、大体全員やりました？
うまうまさん。3人とも好きですね、はい。
上本さん結構取り上げますよね。マーズワンであるとか。
ああ、本当だね。
私もやる、ますけど、ホネストは宇宙系ってなんかやりましたっけ？
まあ、デブリでやってました。
あ、デブリでやりましたね。
デブリ。まあ、じゃあ全員こう、さらっていってる感じ、
ね。やってますね。
はい。全員やるという。まあ、その中でもイプシロンというね。
そうですね。
まあ、これが
僕、
うん。あ、じゃあいいですよ。
いや、これノート PC で上がるっていうのにすごい、おって思っちゃって。まあ、本当に個人的ながら PC が壊れてしまって、ね、新しい PC に変えた時に、もうこれ、まあ、ビッグカメラで新しい PC も買ったんですけど、まあ、これオフィス入ってますかみたいな。まあ、やりとりの中にね、これ JAXA のあれ入ってますかみたいな。打ち上げ機能入ってますかみたいな。聞いちゃうんじゃないですか？
どういうソフトが入ってればいいんだ
ろうね。いや、このね、JAXA の方も、要は今まで予算感が合わなくて打ち上げられなかった衛星とかも、今後小型にしていくことでどんどん民間企業とかも含めてね、どんどん上げてほしいみたいな、そんな感じになってると思うんですよ。それこそお金もたくさんもありますし、もしかしたら個人レベルでも打ち上げるっていう機会が出てくるのかな、みたいなね。
何を打ち上げるのかっていう。
まあ、あるんですけど。
ありますけどね。でも最近あれですよね、僕、そのうち取り上げようかなと思っている話題の一つに、お墓の話題がありまして、そう、
宇宙空間に
出す。そう、宇宙空間に散骨するみたいな、そういう話もあったりする。
ね、
スペース層みたいな感じですかね。
そう。
宇宙層。
宇宙層ってなっちゃうのかな、う
ん。個人的にそういうのが気軽にできるようになる時代が来るのかもしれないっていうね。うん、
そうですよね、うん。で、その先駆けでやっぱり小型ロケット。
はい。
で、まあ、本当に序盤で話した通り日本の得意分野なので、うん、小型化っていうことが、ロケットもどんどん小型化して、そして低コストで上げられるようになったら、
ね、
もう、
はい。
もう日本の勝ちパターンですよ、これ。はい、
まあ、この辺もね、世界のいろんな競合国との、なんちの、参入ビジネスへのそうね、参入。
そうですね。でも、ローズって人工知能を詰め込んだロケット初めてなんで、うん、人工知能が初めてなんで、うん、それで言うと。ちょっと強いんじゃないですか、
まあ、頑張ってほしいですね。JAXA がメインとなってやってますけど、まあいろんなね、メーカーさんも一緒に来るんで。
そうですね。三菱重工さん含め。
三菱重工さんよく出ますね、今日ね。
重工さん含め。いいですか、自動車関係の方も、ね、 どんどん参加していただいて。
そうですね。頑張っていただきたいなと思いますね。そして、井戸端川ソーネストさん、竜巻ですね。気象系。気象系で言うと、私とホネスと、で、うまうまはそこまで気象系取り上げてないなっていう。
そうですね。
確かに。
天気興味ないっていうかね。
天気興味ない。
まあ、そのうち宇宙天気という分野もね、出てくるって言われてますから。はい、まあ、その辺で絡んでいけるといいのかもしれないですけども。まあ、竜巻というね、話を、メカニズムに興味というのは初めてなんで、興味深い方も多かったと思いますけどもね。まあ今年9月、じゃあね、9月10月はまだまだ竜巻シーズンということで、いろんなところ で、
ね、したらまた、はい。
まあ記憶に、
来てますから。
来てますし、記憶に新しいのだとその5月に起こった例もありますよね。つくば市が。
ああ、あれ、吹っ飛んでるやつ。そう、でかいやつ。テントみたいなやつが、
は
い、
ありましたね。
だ結構年がら年中起こる可能性はあるのかなという感じはしますけれども、うん、まあでも特にこれから多いシーズン、今年は竜巻もね大変ですけど、猛暑のせいで雨があんまり降らない、あ、猛暑というか猛暑プラス雨があんまり降らない地域が多かったっていうのもあって、スズメバチがね結構凶暴化しているという話も聞きますんで、そうですね、竜巻と同時にね気をつけていただきたいなという感じはしますけれども。はい。まあ、そんな感じでですね、お送りしましたけれども。あと、お便りですかね。お便りの方を、こちらにお送りくださいというね、皆さん。
今月のテーマですかね。
そうですね。
はい。
まず、じゃあ、お便りの方ですが、お便り。まあ、番組に対してね、感想等のお便りは、随時募集をしておりますので、ぜひお寄せください。お寄せいただく先はですね、まあ、ツイッターであれば、ツイッターかけらじ。という ID で来てますので、そちらの方。で、そして E メール。E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp。まあ、どちらかに、お送りください。番組に対するご意見、ご感想。そして取り上げてほしい特集テーマや、今月のお題に対する回答。今月は9月なので、まあ、かけらじ川柳というね、ことを募集しておりますと。で、冒頭に述べました。はい、通りね。何でもいいですね。
うん。
はい。
私もさっきつぶやきましたよ。
オネスにはつぶやいた結果ちょっと言ってくださいよ。はい、何を言いました。
は
い。え？あ、今言っちゃいます。
口頭で、口頭でど
う？口頭で？
はい。
はい。
配信時、扇風機なく汗だくだ。
ね、はい。まあ、ということで、オネスさんのね、部屋は暑いと。暑いということは、竜巻、寒気との差で竜巻が発生するかもしれない。
寒気ないよ。
オネスさん、急いでくるから回ってるってことどういう状況だって。
これでも季語入ってますから、俳句でもいけますね。
そうですね。季語が入っているっていうののパターンでもね。まあ、それはこだわりをいろいろ入れていただいていいので、はい、ぜひお送りくださいということですね。
はい。
はい、という形で、ぜひお便り、メッセージと募集しております。はい。ということで、今回お話しすることは以上になりましたけれども。
はい。
はい。うままさんがそういえば、おとがめフェスというね、
あ、そうですね。
はい、番組というか、プロジェクトに参加されるということで。なんか、宣伝内容ありましたら、最後に。
あ、そうですね。はい、でも今回本当にもう、僕、完全にもう、他力本願的な感じで、どうですかって言われたままにね、
うん、
言ったんですが、音亀の春さんからは本当にもう、ありがとうございます、メッセージもいただいて。
あ、
でも、非常にいい方だなっていう感じだったんでね。
これじゃあ、
その辺も。ここも、そうですね。で、春さんの作ってる音楽とかもいろいろ参考にさせてもらいながら、
はい、
こっちの、かけらじ自体の音楽もね、いくつか変えていきたい、いきたいなって。
そうですね。
はい。
まあ、まずいろいろ楽しみなところがあって、はい、まあ、馬場さん単独でね、別のところに、別番組さんにこうね、絡むという。ところもあります
ね。どんくらい絡めてるのかっていう、ちょっと自分でも一番はよくわかってないっていうのがあるんですね。まあ、また近くなったらもうちょっと、はい、もうちょっと告知させていただきたいなと。まあ、あまりこの事前からもうポイポイやってると、本当にもうまあまあ、ことあるごとにそれ説、それ言ってるな、みたいな感じ
で。わかりました。じゃあ、また馬場さんの方からね、まあまあ、告知いただければというふうに思います。
はい。
はい。ということで、まあ今回、第150回ですね。
まあ、すごい、
改めてすごい。ことになってきましたけれども。
はい。
まあ、3で割ると、結局50ヶ月やってるということになりますから。
そうだね。
うん。50ヶ月も3年以上？ん？ 3 年じゃねえな。4年以上だ。ね。
そうですね、48年。
そうですね。はい。 まあ、これからもね、頑張るしかないと思いますけども。次、まあ、200回向けてね、また頑張っていきたいと思います。お送りしたのは、はい、私、グリーンティーと、
ウママと、
ホネストでございました。
はい、それではまた次回お楽しみに。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。